それでは今日恵みをいただく御言葉は使徒行伝の12章1節から11節です。使徒12章1節から11節。では使徒の12章はじめに1節から3節までを宣言いたします。その頃ヘロデ王は教会の中のある人々を苦しめようとしてその手を伸ばしヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。それがユダヤ人の気に入ったのを見て次にはペテロをも捕らえにかかった。それは種なしパンの祝いの時期であった。アーメン。一言お祈りいたします。恵み深い我らの主イエス様、今日も我らともどもは御言葉であられる主イエス様、あなたを慕い求めて今ここに集いました。あるものは遠くから、あるものは近くから、主を本当に御言葉を慕い求めて集っております。どうかあなたがその一人一人に主をその足の旅路に、また本当にその志にあなたが豊かに報いてくださり、御言葉の命を豊かに我らに満たし、そしてあなたの麗しさ、あなたの愛の本当に喜びで満たしてくださるようにどうか助けてください。今取り継ぐしもべの唇を清め、また預かる一人と耳を清めてください。これからの全てをただあなたのその支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
教会が、ね、どんどんと広がっていっております。でそれで、本当にこの、ね、弟子たちの、ね、技、それがどんどんと、人々の目に明らかになって、これは確かにイエス様が生きておられる、この、主が生きておられるのでなければこんな不思議な技は到底起こらないということがこの弟子たちの手によってなされてきました。この弟子たちが成していた技、これ私たちも、ね、できるということを私は信じて今、ね、聖霊を求めて祈ってますね。そうです、聖霊が与えられるならばこの、ね、弟子たちの技を成し、また本当に全世界に出ていて福音を伝える、ね、その技ができるようになり、またあるいはその世界に福音を伝える素晴らしい次世代を育てたり、またその素晴らしい本拠地を建てたり、そういうことが私たちにできるんですね。ただその教会が広がっていくにつれて、それを妬む者も出てきました。悪魔サタンが、ね、特に妬んでます。本当にこの動きを何とかして阻止してやりたい、そのようにして主は本当にこの教会をそのサタンから守ることもまたなすんですけども、サタンは、この特に当時の王であるヘロデ王を用いてこの教会を苦しめようとしました。でヘロデ王、まあ、聖書の中にはいろいろ出てくるんですけども、まずイエス様がお生まれになった時に、ね、あのたくさんの幼子を殺したのはヘロデ大王ですね。でその、ね、孫にあたるヘロデ・アグリッパ一世が、まあ、この十二章の、ね、ヘロデ王にあたります。ヘロデ・アグリッパ一世、ね、他にもヘロデ・アンティパスとか、まあ、この聖書の中にはいろいろ出てくるんですけども、このヘロデ一家はもともとユダヤ人との根血の、ね、まあ、イドマヤ人なんですね。まあ、イドマヤ人、一杯の食物と、ね、引き換えに長子の剣を打ったエサウの、まあ、子孫ですね。ですから本当にその性質が邪悪です。で本当に人に取り入れられて、ね、気に入られることが、非常に得意なんですね。ヘロデはそのようにしてこのローマ帝国でのし上がっていきました。その孫であるこのヘロデ・アグリッパもまた人に取り入ることを本当に得意としてるんです。政治的手腕も、まあ、確かに、すごいんですけども、でそのようにして、まあ、政治的な力とかあるいは、ね、人を動かす力、人を説得する力、そういった力を、用いてこのヘロデ王は、教会を、ね、迫害します。教会の中のある人々を苦しめようとして、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺しました。イエス様の十二弟子の一人ヨハネの兄弟ヤコブ、 イエス様が変貌山に登られた時、3人の弟子のうちの1人ですね、シモン、ペテロと、ヨハネとヤコブが、その3人が、その山に一緒に行った。あのヤコブが、早速、この時点、剣で殺されてしまいました。12弟子の中で、おそらく一番最初に、殺された、出来事、それがその人の12章です。それも、そのネタとして、ユダヤ人に取り入るために、ユダヤ人に気に入られるネタとして12弟子の1人が、殺されてしまいました。で、3節見ますと、それがユダヤ人の気に入ったのを見て、次にはペテロをも捕らえにかかった。それは種なしパンの祝いの時期であった。ペテロもまた、いとも簡単に捕らえられてしまいました。それもまた、ユダヤ人の気に入られるためにですね、教会を迫害すれば、そうか、ユダヤ人は気に入るんだってヘロデ王は気づいて、でそれで、そのただユダヤ人に気に入られるために、自分のこのユダヤを支配するその王権が確立するために、そのネタとしてクリスチャンが迫害されたんですね。本当にローマ帝国の中でクリスチャンが迫害されたのも全く同じ理由で、そのネタとして、殺されていく、ということもあるし、また本当にこのユダヤ人、このクリスチャンを、気に入らない、迫害する、でユダヤ人の敵対する王が、本当にユダヤ人にとって、あ、この王はいい王だ、そういうふうに見られるので、そういうわけで、殺しにかかったり、捕らえたりしてきたわけです。で、本当に教会、ピンチです。ペテロというその大黒柱が、教会のもうトップのリーダーが、当時を教会を牽引していたそのリーダーが捕らえられてしまった。で、4節見ますと、ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた。それは杉越の祭りの後に民の前に引き出す考えであったからである。なんとペテロですね、この種なしパンの祭り、杉越祭ですね、その杉越祭の時期はユダヤ人たちはみんなこの祭りにかかり合って、でそれで、誰もこのペテロが例えば処刑の場面になるにしても誰も来ない。だから杉越の祭りが、終わった直後に、ちょうど世界中からユダヤ人たちが、ディアスポラが集まっている、その時期がちょうど終わった時期に、このペテロを地祭りに挙げて、でそれで盛大に、人々に対してアピール、その道具として、このペテロを捕らえて、でそして厳重な、体制でこのペテロを見張っておりました。何しろ4人1組の兵士4組に引き渡して監視させたんですね。ここ何人の兵士で、ペテロは囲まれていたでしょうかね。 4人1組の兵士4組ですから16人ですね。ですからペテロ1人に対して16人体制で見張りが、つけられていたんです。1人の一般人を、なんか力強い強盗とか、そういったものならいざ知らず、もう一人の、もう当時はもう老人になってたと思います、ペテロ。その一人の一般の老人一人に対して、16人体制で見張る。ですからもう本当ヘロデはこのペテロを本当に重要なネタとして、悪い意味での、国賓扱いしていたんですね。このペテロをそのようにして捕らえて、でそしてこの祭りが終わったら本当に地祭りにあげて、もう盛大にユダヤ人たちに気に入られるイベントをしようということで画策していたわけです。で、5節、こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。アーメン。教会はペテロというその大黒柱を捕らえられてしまって、牢屋に入れられて、もうこの杉越の祭りが終われば盛大に殺されてしまう。もう教会としては本当に熱心に祈りを捧げていったことでしょう。で、この時ですね、本当に不思議なことが起こるんですね。6節に言いますと、ところで ヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前日前夜、ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間で寝ており、戸口には万兵たちが牢を監視していた。ですからペテロ、両手が、ね、こうやって鎖でつながれて、でそれでこういう形で寝てたんですね。なんかこの体勢どっかで見たことないですか。まあ十字架の場面を思い込んでますね、うんうん、皆さん十字架といえば死と復活です、うん、十字架の死、ね、確かに私たちは、ね、日夜本当に毎日死んでるかのような、ね、毎日本当に自分の力では何も動けない、ね、もう何もかも縛られてるかのような、自分の思い通りにはいかない、まあ、そうです。自分の思い通りにおいては、ね、死に明け渡して、そしてただ主に全てを委ねしているならば、主が十字架の死と復活を体験させてくださるんですね。ペテロはこの時2本の鎖につながれて、しかもその両隣に2人の兵士の間で寝ておりました。で兵士はそれだけでなく、このペテロがつながれている部屋の戸口にも万兵が監視していたわけですね。ですからもうこの状態絶対抜け出せない状態です。もう見張られていて、しかも鎖につながれて、しかも屈強な兵士が守って、しかもその扉が閉まっていて、でしかもその獄舎、鉄の扉によってもガードされているほどのそういう獄舎ですから、もう到底勝ち目ないです。もうペテロはこうやって寝てるしかないですね。でも面白いですね、教会はもう本当に徹夜祈祷会を行われていたんですけども、けどペテロは本人は祈らずに寝ていたんですね。もう本当に主に委ねて平安の中にあったのか、それともただ単に祈り疲れたのか、まあ、そこは分かりません。とにかくペテロはその時寝ておりました。 でも本当にペテロがなんか思えば寝てる場面でなんか重要なイベントがよく起こりますね。展望山のところに行っても寝ておりました。イエス様の十字架の前夜月まででも、ね、ペテロ寝てました、けれども本当にペテロがそうやって、ね、寝ている間において主が、ね、全てを備えてくださったんです。詩編の127編開きたいんですけれども、詩編の127編、詩編127編の1節と2節です、うん、詩編127編の1節と2節、主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい、主が町を守るのでなければ守る者の見張りは虚しい、あなた方が早く起きるのも遅く休むのも辛苦の糧を食べるのもそれは虚しい、主はその愛する者には眠っている間にこのように備えてくださる。
アメン。
韓国語ではもしかしたら主は愛する者に眠りを与えてくださるですかね、うん、ただ新改訳では、こういうふうにも訳されるんですね。主はその愛する者には眠っている間にこのように備えてくださる、うん、アメン。眠っている間に、ね、備えられるですね、必要なものが。だからこの一節に、主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい、本当に家、私たちは建てております、建造するのみならず本当に家庭、夫との妻の関係を立て上げ、また子供との関係を立て上げて、子供を本当に立派に成長させる、その一家ファミリーを立て上げる技、これに私たちは本当に日夜労を負ったり、もう夜も眠らずに本当に子供のために、勉強を見てやったり、いろいろ子供を病気にならないように気遣ったり、子供が事故に遭わないように気遣ったりするんですけども、けれども主が立ててくださるのでなければそれは虚しいんです。子育ても夫婦関係も家庭を築く技、主が家を建てるのでないところで人間がいくら頑張って夜も眠らずに 朝から晩まで、働き詰めで、働いても結局主が家を建てるのでないならば虚しい。また主が町を守るのでなければ守る者の見張りは虚しい。このシモン・ペテロ、本当に厳重なガードで守られています。番兵たちが本当に見張っています。けど聖書の中でクリスチャンを守る番兵や、またイエス様の墓を守る番兵、虚しいですね。主が町を守るのでない、主がガードしない、そのガードは虚しいんです。クリスチャンを守って見守って、クリスチャンが逃げないように、クリスチャンを縛るその牢屋とか、クリスチャンを縛る鎖とか、これ主がもし許し許可していない でそれで、悪どい技、もう本当に浅ましいところで、この人々の人気を取ってやろうということでクリスチャンを縛るその鎖は虚しいし、その見張りもまた虚しいんです。
あのね、人の祈りの中で一番答えられない祈りって何かって言ったらね、人自身が罪を持ち合わせてその罪を悔いずにお祈りをするということが一番虚しい祈りなんですよね。だからこの本当にイエス様に会ってこの清められている初代教会の生徒だけなんですよ。イエス様に会って清められている、なぜ清い御霊が彼らの上にいていつも働いていますので、彼はすごく清いんですよね、言葉においても。何その清いその中において彼らの祈りは清い祈りだですね。ヘロデの悪どい技を買ったんです。だから悪とね、善悪が、善と悪が戦う時にね、善が悪に勝つために主の力が必要なんですということは、私たち自身が清いものじゃなきゃいけない、清いもの、本当に自信がないこの課題なんですよ。なぜ私たちは鼻で息を吸いながら生きている人間なんで、日常茶飯事にかかってしまうとどうしてもね、人見れば文句も言いたくなる、もう憎たらしい人もいるということなんだけど、ここね、なんで清さが保てられたかって言ったら、教会として集まっていたって書いてあったでしょ。だから教会として集まっていて、課題としてペテロの、ね、助けなんです。それを一生懸命お祈りをしていたので、本当にイエス様の御心にかなった形になっている。教会として集まっているから、日常のこととはもう全部ね、こう壁を立てている。そして自分の祝福のために祈るということではなく、神が立てた働き人をね、なんだっけ、雷男の、
ヨハネ、
一番最初
でしょ、ヨハネ、
違います。
雷男、
ヤゴポも、すごい性格激しかったんですよ、ヤゴポ、ボンゲ、ウレ、いろんな、로그사람별명이야그래서난그사람이제일먼저죽은것같아 나중에그사람은예수님의대신의中で一番最初に殺さされたんです。야고보네殺さされたんで ですね、예수様の대신としては一番最初にヤゴポは殺されたんだけど、ヨハネもすごい性格激しかったでしょ、兄弟なんですだからヨハネよりもっと目立ったかな。だから、一番最初に弟子たちの中誰かを殺そうとした時に、人から見ても何あいつって思われるような성격이급하고그냥남들이보기에는目立つからね、だから あいつってすごいいい人を殺すわけにはいかないの。で殺された時にね、あんまり証し言葉もないんですよ、ステパノと違って、だから性格激しいということで多分目立って殺されたんじゃないかなっていう思いがしますね。でもペテルの場合 本当に教会が一丸となってお祈りをしている。で、なんでお祈りが聞かされたかって聞かれたか、なんで答えられたかしたら、個人個人が家で祈ったんじゃないんですよ。教会というところに一丸となって集まって、そして生活の中ではびこる罪というものをシャットアウトして、そして一丸となって主のしもべのために祈られたということがもう答えられていることなんだけど、このペテロのね、助かるところを通してね、主が私たちに教える重要なメッセージがここから出てくる。人の救いのために、助けのためにね、祈られるっていうのは、生徒であって私たちしかできない。だから、本当に取りなし祈ること、御言葉を伝えること、これは主がね、天使たちにも任せてない、私たちだけに任せているということなんですね。だから本当に祈りが答えられたい時というのは何をするかといったらね、皆さんはイエス様は言ったでしょ、かくまった部屋って言ったでしょ。日常のこの茶飯事とね、こう本当にこうちゃんと隔離された、そういう場所、主のいます場所。だから今エクレシアが本当にちょっとたまに私がね、ああ心が痛いと思っているのは、皆さんが例えば教会があって、いつもそこでね賛美や祈りが積まれていて、でそういう場所が備えられていると、ちょっとした時にスッと入ってお祈りをすると、すごくお祈りが早く、お祈りの中にスッと入れる。普段から磨いているところがあるから、整えられているところがあるから、だけど今そういう状況ではないので、ああこれはすごいもう残念なこと、主よ、だからもう教会くださいっていう祈りがね、私からちょっと湧いてきた。その代わりお家の方でも本当にね、自分のかくまった場所、与党をこう遮断する場所をしっかりと設けてお祈りをするということが本当に必要だと思います。ね、寝てるんですよペテロ、ね、寝てるということはですね、主が愛してるから、不安おののきがあったら寝れない、どうしようどうしよう。で、聖書はね、その特殊な場面を正確にこの表現している時に理由があるんですね。ペテロが寝ているということは、ですね、本当に悩みながらね、憂いながらね、行って眠りについたって書いてます。ペテロが寝てるっていうことだから、本当に主が平安を与えてくださって、そしてもう居心地よくペテロは寝てるんですね。で、どのぐらいペテロがぐっすり寝てたかって言ったらね、起こさなければならないほど布団の上でね、本当に寝てるみたいにぐっすりと寝ていて、起こさなければならないほどぐっすり寝ていたということなんですね。不思議なことに、私たちもこういうことが体験できる時があるんですよ。ことが起きて大変な状況なんだけど、なんだか知らないけど、頭の理屈はね、今大変と思っているのに、その大変さに対してよっころしょって力がわからん。なんかしなきゃいけないなと思ってるんだけど、なんかしたくない、こう立ち止まりの状況。それでなんだか知らないけど、日常自分がやらなきゃいけないことを淡々とやっている、ね、これ平安があるからなんですね。平安、主が与えてください。だから皆さんが何かあった時に、何かあるんだけど解決されてないんだけど、何か心が平安、それに対してもがいていないということが分かった時には、皆さん感謝しなきゃいけない。ああ主の平安が今私を捉えている、平安が捉えているっていうことは、もうそのことについてもう解決されたよっていうことを言ってる。だから心に平安が、ことはあるのに、物事は起きている、ことはまだ解決されてないのに、平安がある時というのは何かって言ったらね、もうこの今私の 問題課題というのは主の御手にもう捧げられている。だから主が私にこの平安を与えてくださっているということを思い出して感謝してください。主よ、平安を与えてくださって感謝します。私の課題があなたの天皇なる御手にもう委ねられていることを感謝します。そのようにね、主が与えてくださったことをね、本当に先取りして、この感じて感謝するこの信仰って素晴らしい信仰だと思います。どうぞ。ね、
私主がこのペテロに、ね、眠りを備えてくださったんですね。そして主はまた眠っている間に備えてくださる主です。ペテロ、本当に主から与えられたようなそういう安息の眠り、本当にすごいですね。二本の鎖につながれて万平に、ね、両隣にいるのに寝れるって本当にすごいですけども、でこの使徒の12章の7節、12章7節、すると突然主の使いが現れ光が牢を照らした。御使いはペテロの脇腹を叩いて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から落ちた。これも本当に不思議な場面ですね。光が牢を照らして主の御使いが現れたけれども、他の万兵たち気づかないんですね。ただペテロだけに見えた。そしてペテロだけに起こったこの幻、この不思議な出来事、光が牢を照らす。その光は、ね、他の万兵たちには見えない光けれども、ペテロおよびクリスチャンたちはこの光が見えるんです。そしてこの御使いはペテロの脇腹を叩いて起こしました、ね、本当になんか十字架の場面をよく思い起こしますね。十字架の場面もちょうど過ぎ越し祭の、ね、時期でしたし、またこうやって手が両方ね、こういう状態 で眠りついて、では眠ってる状態で脇腹をね叩かれて、イエス様の場合は死ぬためのその十字架の遂行しの場面ですけれども、しかしペテロにとってはもう本当にただただ目覚めと復活と、ね、命の救いの場面ですね。イエス様が十字架の上で死んでくださったから、だから本当にその十字架の死、それは私たち生徒たちにとっては本当に復活、また目覚め、解放、勝利の場面なんですね。ペテロは本当にそのことを表しています。この十字架の場面はイエス様にとっては死ですけれども、しかし私たち生徒にとっては解放、それから復活、眠りからの目覚め、死から命への移り変わり、その場面に値します。で、御使いはこのペテロの脇腹を叩いて起こして、急いで立ち上がりなさい言ったら、すると鎖が彼の手から落ちました。もう両隣に万兵がいるんですから、ね、鎖が落ちた場面時点で、もう分かりそうなはずなんですけど、しかしペテロは夢見心地なんですね、この時。で、破折そして御使いが帯を締めて靴を履きなさいというので彼はその通りにした。すると上着を着て私についてきなさい、もう帯とか靴も、ね、その辺にあるんですね。また上着も、ね、あります。それらも、ね、ペトロがもう帯を締めて靴を履いている間においても、万平何していたんだって、ね、本当に不思議な場面ですけども、ペトロは本当に見つかりが言う通り帯を締めて靴を履いて、でそれで上着を着て、そして御使いについていきました。で、9節、そこで外に出て御使いについていった。彼には御使いのしていることが現実のことだとは分からず、幻を見ているのだと思われた。で、彼らが第1、第2の栄章を通り町に通じる鉄の門まで来ると、門が一人でに開いた。そこで彼らは外に出てある通りを進んでいくと、御使いがたちまち彼を離れた。
あのね、どれだけ主がね助けるとき完璧かって言ったら、夢心地だから、この現実に対して感覚がないから恐れがない、ね、恐れがない。だから本当に主が与えてくださる平安というのは、ね、 どんな現実が目の前にあるとしてもその平安を壊すことができない、平安を壊すことができない。だからね、本当にこの外部からの力、自分に及ぶ力、力のこのトゲがね、全然感覚がない。主が与えてくださるその平安によって、そんでもう夢を見てるかのようにこう物事が全部過ぎていて、全部過ぎていって、その不安なところから完璧に出た時に、なんか夢から目覚めたみたいに目覚めたんだけど、あ、見たら自分が自由なんですよ。その時から心が焦るその時から心が焦るんで、私が天国行って帰ってきた時に一番怖かった。天国にいる時、何にもね、地上に対して心配が何にもない。残された子供に対しても、家族に対して、あ、私がいなかったらどうしよう、教会どうしようって一切ない。なぜ主の良き御旨は必ず良い形で実るというのが 100% 信じられる。だから何にも不安がないんです。不安がないんだけど、戻ってきた時に体の中に入ったじゃない、霊が入った時に、出る時は痛くなかったのに、体の中に入った時にものすごく痛かったの、魂、霊が痛かったので、なんで痛いのかなって、それ後で教えても、罪を犯したので、体こう罪を犯したでしょ、死の棘が刺さった、死の棘が刺さってる、霊が入っていた時に死の棘がもうブズブズブズブズって霊を傷つけるから、すっごい痛い、もう痛くてたまらない、そういう状況だったの。何が怖かった、痛いと怖いなんですよ。霊が天国ですごく清められていて、そんで入っていくとすごい痛かった。次はね、私生きてるのにお医者さんが知らないんですよ。そんでコリンジュレースってやってるから、もう、ああ私このまんま火葬場に行かれる、私生きてるのに、でも口も開けない、何にも言えないんですよ。瞬きも動けないんですよ。入ってそれがどのぐらいの時間かわからないけど、でその時に不安で不安で、もう私このまんまで天国から帰ってやるのに、もうこのまんま私火葬場に行くの、生きたまんま焼かれたらどうしようと思って、もうイエス様って言っても必死になって祈った。そんで私ね、祈った時にこれ、ね、人がね本当に困った時はね、大きな祈りしない。私こう言ったの、私がね生きているっていうことがお医者さんが分かるようにね、私のこのまつげ一本でも動かしてください、まつげ一本でも動かしてくださいってお祈りしたんです。まあ本当にね、まつげ一本っていう祈りはものすごく正解な祈り、お医者さんが確認するときにこう確認するんです、うん、ビーっていうのが終わってそれでそこにいる人たち何時何分何とかって言ってね、そんでこの確認をね本当に2回ぐらいするんです、目。そんで多分2回目の確認の時に多分動いたと思うそしたら「ん？」って「ん？」つった途端に機械が動き始める。覚えてるんです、すっごい怖かった。ペテロもね、出た時に誰かが自分を捕まえに来るんじゃないかなと思って、すっごい怖かったはずなんですよ。どうぞ。
はい、11節。その時ペテロは我に返って言った。今確かに分かった。主は御使いを使わしてヘロデの手から、またユダヤ人たちが待ち構えていた全ての災いから私を救い出してくださったのだ。アメン。
ハレルヤ。
本当にペテロそれまで分からなかったんですね。本当に夢見心地でした。自分が置かれた状況、自分がどういう状況だったのか。本当に。
神のプレゼント祝福します。ハレルヤ。はい。
この時、ね、教会はすごい祈りを捧げていたんですね。教会の祈りは、ね、聞かれるんです。もう一箇所開きたいのがマタイの福音書の18章18節から20節です。マタイの18章の18節から20節、まことにあなた方に告げます、何でもあなた方が地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くならそれは天においても解かれているのです。まことにあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。
アーメン、
アーメン。ですから教会が、ね、2人でも3人でも心を合わせて祈った、そしたら、ね、手によって解かれたんです。ペテロのあの鎖を解いてくださいって、その祈りが2人でも3人でも、ね、その祈りが捧げられたら手においてそれが叶えられて、そして実際にペテロ、その現実世界においてはどんな現象が起こったのかそれは分かりません。そのペテロの見つかりによって連れ去られた時に、ね、まあ、その時になんかレントゲンとか MRI とか、ね、取ってどういう現象が起きたのか、それは分かりませんけども、しかし生徒たちが心を知って2人でも3人でも心を合わせて祈る時、それがその祈りが天において挙げられて、そして天においてものことが動くんです。天の手続きが進められて、そして、ね、このシモン・ペトロが、ね、この実際に鎖が解けて、でそして見つかりに連れられて、その門に開かれて、鉄の門までも開かれて、でそして、ね、ふっと見つかりがいなくなって、ようやくペトロが分かったんです。今確かに分かった、主は見つかりを使わせてヘルドの手から、またユダヤ人たちの手から、ね、自分を救ってくださったんだっていうと、でそれでこうしてペトロは救われました。本当に祈りが聞かれたんですね。じゃあなんでヤコブの、ね、主の兄弟ヤコブの時は、ね、救われなかったのか、まあ、救われる救われないという意味ではヤコブも救われていたんですね。またステパノにしても、ね、本当にそうです。教会では当然祈りが捧げられたでしょう。ステパノが捕まった、主をどうか助けてください、本当に私たち今現在も、ね、誰々が捕らえられたとか、誰々が病気です、聞いた途端に教会ですから祈りが捧げられますね。でこの時、なんでシモン・ペテロは、ね、助かって、けれどもヤコブは、殺されて、ステパノも殺されたのか、これは主が時を計っておられるんです。主が命を計っておられます。全ては主の栄光のためなんですね。この時主の兄弟ヤコブが、ヨハネの兄弟ヤコブが、ね、剣で殺された時は、そのために教会で熱心な祈りが捧げられるという起爆剤を起こし、そして本当に、この生徒たちを一斉に、ね、本当に本気のモードにさせたんですね。あるいは、ね、ヤコブには何か、真っ先に殺されなくてはならない理由が、ね、先ほど甲斐先生が、ね、あった通りあったのかもしれません。とにかくペテロはこの時まだ死んではならなかったんです。ペテロはこの時まだペテロの手紙第1第2をまだ書いておりません。ペテロがもしこの時殺されていたらそれが書かれずじまいだったわけですし、ペテロはいつ殺されたか、皇帝ネロがローマを激しく、ローマのクリスチャンを激しく迫害した時ですね、その激しく迫害されたクリスチャンたちは本当に心しないでました。けれどもペテロがこのローマに戻ってきて、そして本当にこの激しく迫害されているクリスチャンたちを元気づけて力づけている最中にペテロは捕らえられたんです、ね、そしてその時に捕らえられて、そして逆十字架の刑に貼り付けられて死にました。その時ペテロのその死に様によって本当に多くのクリスチャンたちにとって慰めとなり、神の栄光を、ね、本当にペテロはその時表す器としてその時大いに用いられたんです。ですからヤコブこの時殺されましたけど、ヤコブは
この時に本当に主の栄光を表したんですね。この彼が死んだ時に
人の散り際、特にね、クリスチャンの散り際はね、働き人の散り際は一番良い時に主が散らせてくださいということなんですね。だからそれぞれが本当に私たち の, この理屈とか理解にはちょっと仕方ないところがあるかもしれないけど、イエス様が見て一番良かった時にその彼らを知らせてくださる、そういうことだから、死と命に関して私たちが一切不平不満を持ってはならない、
ですからこの時教会は確かにペテロが救われるように祈ったでしょう。けれどもこの時人が命拾いをしたかどうか、これが果たして人にとって良いか悪いかはこれ分からないんですね。人が祈りによって命が伸ばされたことによって逆に罪が増し加わって、その時命伸ばされなかった方が良かったというケースが、ヒゼキヤ王そのケースなんですね。ですから、教会が祈り積んで、ペトロが救われた、祈りが聞かれたんだ、良かった良かったっていうことは一概には言うことはできないんです。ただ全ての最善を知っておられるのは主です。ヤコブ、この時は、殺されました、けれども、その後の、激しいネロ皇帝ネロによる迫害をヤコブは経験せずに、また本当に信仰の、使命を一番先にそこから、逃れたといってもいいですね。ですから人の生き死にこれは、本当に人が測ることはできません。ただ私たちは本当に最善がなされるように祈るべきです。本当に今病のうちにある兄弟のために祈るべきです。また囚われの身にある兄弟のためにも祈るべきです。本当に私たちはですから2人また3人共に集まって、そして本当に私たちが2人また3人で地上でつなぐことは天においてつながれ、地上で解くことは天において解かれる、このことを覚えつつ、本当に国家のために、韓国のために、日本のために、コロナのために、また兄弟姉妹のために本当に祈っていくべきです。どうか今この時代本当に主の働き人として用いられる皆さんでありますように、イエス様の名前を祝福します。
ではこの時間ですね、本当に祈りの貯金を皆さんは日頃たくさんしてください。取りなし祈るということによって祈ることは何かしたらね、取りなし祈られている一人一人が教会なんですよね。一人一人エクレシアなので、その主の教会、主の教会の頭はイエス様である。教会のために、誰かのために私たちが取りなし祈った時に、その祈り、それは全部自分の、祈りの貯金になってるんです。だから私が結構祈りが得意な人なんですけれど、私はね、歩きながらでも目に入るものについて私はイエスのいつも祈ってるんですよ。あ、これイエス様にあって絶対嫌っていうのはもうノーを祈って私は取り締まっちゃう。でイエス様に会って、あ、今この状況は改善されるべきと思ったら、私は憐れみを祈るんですね。だから、目を閉じて祈るという時間より、目を上げている時の祈りの時間のはるかに多いかもしれない。だから時間がなくて取りなし祈ることはできない、とんでもない。皆さんの目に入ってくる状況に対して目を閉じて、自分の思いの中に描かれていることを祈るより、目で見てそのはっきりとしたその現実を主に祈った方がはるかに正しい。私の思いでしょ、私の知性でしょ、私のこの見解で祈ってるんですよ、目を閉じて祈ってる時。ということなんだけど、目の前にいるその人が今やったことに対して、ああ主よ、あれやめさせてください、ああ主よ、ああ許してください、ああ主よ、あ取り締まってください、ああ主よ憐れんでください、これは目の前で見たことに対してのそのままの反応なんです。だから最も正確に祈ることができる、 ということだから、取りなし祈る時間ない、とんでもない、目の前に皆さんが見ていることが全部祈りの課題なんですよ。主よって見た時に、ああ主よ、ああイエス様助けてとか、イエス様ね憐れんでください、イエス様取り締まってください、イエス様って悪を取り除いてください、簡単な祈りなんだけど、それが真実なんです。だからこの日常の中において、この鳥なし祈り、これの直近をしていかなきゃならないんだけど、家の中で違願がある時に、その違願に祈ることもすごくいいです。なぜかというと主を重んじている信仰だから。でも目の前にある世界に対しても王のような祭司にならなければならない。王のような祭司になるためには清めも必要、憐れみも必要ね、王として取り締まりも必要なんです。いい？王のような祭司だよ。王のような祭司のその意味というのはね、王のように秩序を持って、イエス様の秩序を持ってこの地上を治めるね、祭司のように憐れみを持って贖うということをしなければならないんですね。だからこれを目を上げた状態で見える、このね自分のこの生活環境の中で見えるものに対して王のような祭司にならなければならない。多分ね、皆さんと私の違いはそこがちょっと違うと思います。今王のような祭司の役割をどうやって担うかというのを今日主が教えてくださったよね。秩序を保たせる、ね、王です。そして祭司、憐れみを持って贖う、ね、だから主を許してください、主を助けてください、主を祝福してください、これ祭司として、これを目を上げた状態でできる。今ね、主がすごいことを今教えてるんだよ、ね、私にはなんて言うんだろう、私は誰かに教えられたっていうことじゃなく、イエス様から感覚として教えられてやってきたことなんですよ。でも主が今理論的に皆さんに教えてるの、王のような祭司という言葉の意味がこれだよ、ね、本当にこの、ね、守らなければならないこと、ね、そのことについては王のような権威を持ちなさい、祭司として取りなし祈り憐れみを求めなさい、これね、目を上げた自分の見た状況に対してできることですので、こういったことを欠かさないことによって、たくさんの取りなし祈りの直近をする皆さんでありますように、先にされた恥さんでありますように、私とパスタでありますように、エクレシアのみんなでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福しました。アメン。じゃあ王のような祭司として私たちのそのもう本当に役割を担うことができますように、イエス様、私たちに今日この奥義を与えてくださったことを感謝します。日常の中において本当に目を上げたこの状況で王のような祭司として役割を担うことができますように、主が私たちを助け祝福してくださいと祈りましょう。では主の皆を呼びます。せーの、
主よ主よ主よ、
のあなたの御心にかなった取り締まりの力をあなたは与えてくださいよ。取り締まりの仲間をそれを実践することによって主の御名が崇められますよ。憐れみを持っていくというものことを実践してきますように、恵みをきたらすことができますように、祝福をきたらすことができますように、癒しをきたらすことができますように、血を慰めをきたらすことができますように、愛をきたらすことができますように、 御心が天になることと一致にもなりますよ。そのために主よ、あなたが私たちに油を注いでください。このような大使としてこの地上におらせてくださっていることを感謝いたします。主よ、この二つの役割をしっかりと担うことによって、何より私たちがこの地上において王のような大使として権威、力、威力、尊厳、勢いを持って歩むことができるということを、あなたが今日教えてくださったことを感謝いたします。主よ、私たちをこの本当に目を上げて生きているこの生活の現場において、主よ、私たちが王のようなその役割をしっかり担うことができますように。主の法則をことごとく逆らっているこの地上に対して、それを見たとき、私たちが聞いたとき、それをイエスの御名によって取り締まり、そこに主よ、あなたの御国を来たらすことができます。あなたの法則を来たらすことができますように、御言葉で宣言してその場所を支配する一人一人であられますように。主よ、あなたが祝福してください。そして祭司としてのその役割を担っていくことができますように。主よ、憐れみの憐れみのあなたの性質をあなたが与えてください。そして祭司として飛びなし祈り、そしてそこにあなたの慰めを、あなたの祝福を、あなたの力強さを、あなたの癒しを、あなたの喜びを、主よ、あなたの祝福を来たらすことができますように。イエス様、あなたが祝福してください。目の前に本当にあるその現実に対して、主よ、本当にイエス・キリストにあって王となりますように。目の前にあるこの現実に対して、イエス・キリストの御名によって聖霊の助けを得て、私たちが祭司としての役割を担っていくことができますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。私たちがこの認識によって、主よ、私たち一人一人が与えられているその鍵盤において取り締まり、あなたの御国を来たらすとき、主よ、あなたの御国が来ることを心から感謝いたします。聖霊が私たちのこの本当に働きを助けてくださり、そしてそれを実体化してくださることを心から感謝して、私たちの王であり主であられ、私たちを王のような大使として臨命して臨職してくださったイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。主の祈りです。主の祈り。天にまします我らの父よ、出川子は皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
Thank you.